主は今招いて言われます。静まれ、私こそが神であると知れ。国々に崇められ全地において崇められる。正英賛美歌29番、天の御民も賛美いたします。賛美歌29番、皆様お立ちください。続いて351番、聖なる聖なるを賛美いたします。賛美歌351番。
Thank you.
お座りください。司会者がお祈りいたします。静まれ、 私こそが神であると知れと。愛する天の父の神様、皆をあがめて感謝をいたします。このように御前に礼拝を捧げることに私たちを集めてくださりありがとうございます。どうぞ私たちが心を静かにして、あなたが神であることを知ることができますように導いてください。この礼拝で捧げる私たちの賛美、祈り、願いを受け入れてください。そして御言葉を聞きます。メッセージを語ってくださいます鎌野直人副牧師を豊かに満たして用いてください。神様が先生を通して私たちに語ってくださいますように、それを聞く私たちの心を整えて、神様の言葉を受け入れることができますように導いてください。またこの礼拝のために奉仕に預かる信徒の一人一人を祝してくださって、それぞれの奉仕を全うすることができますように導いてください。またさまざまな事情でここに来ることのできない方々も多くおられることを知っておりますから、どうぞそれらを一人お一人を豊かに祝福してくださいますようにお願いをいたします。最初から最後まで全てを御手に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。主の祈りを捧げます。主の祈りは賛美歌93:5、主の祈り A でございます。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心の恵みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて講読をいたします。今日の講読の箇所は詩編104編1節から18節、旧約聖書の923ページでございます。司会者が一節を読みいたします。会衆の皆様は二節をお読みくださり、その後司会者と皆様で交互に一節ずつお読みいたします。詩編104編。私の魂よ、主をたたえよ。我が神主よ、あなたは大いなる方、威厳と輝きで身を包む。水の中に自らの高殿を立て、雲を乗り物とし、風の翼で行き巡る。主は地をそのもとへの上に据え、よよ常しえに揺らぐことのないようにされた。あなたの叱咤によって水は逃げ去り、あなたの雷鳴によって逃げ惑った。
水は山
あなたは境を置き、水が越えて再び地を覆うことのないようにされた。
あなたは泉を湧き上がらせて川とし、山々の間に流れさせる。
野のすべての獣はその水を飲み、野の場もカマキを癒す。主は高殿から山々を潤す方、主の技の実りで地は満ち足りる。
家畜のために草を、人間の働きに応じて青草を生やす方、こうして主は力をパンと。
人の心を喜ばせるブドウ酒を生み出し、油で人の顔を輝かせる。パンは人の心を強くする。
主の主の植えたアレバロンの杉は満ちたい。
そこには鳥が巣をかけ、コウノトリは糸しりを住みかとする。
高い山々は野焼きの殿、岩場は岩だらけの。
それではお祈りをいたします。皆さんご一緒にお祈りをいたしましょう。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。それでは聖書を朗読していただきます。聖書の箇所はサムエル記上6章1節から7章の1節まで、旧約聖書の420ページでございます。サムエル記上6章1節から7章1節まで。
聖書を朗読いたします。サムエル記上第6章1節から7章1節。主の箱は7ヶ月の間ペリシテ人の平野にあった。ペリシテ人は祭司と占い師たちを呼んで尋ねた。主の箱はどうしたものだろう、主の箱をどうしたものだろう、どのようにしてこれを元の場所に送り返したらよいのか教えてもらいたい。彼らは答えた。イスラエルの神の箱を送り返すにあたっては何も添えずに送ってはなりません。必ず償いの生贄とともに送り返さなければなりません。そうすればあなた方は癒され、神の手があなた方を離れなかった理由も理解できるでしょう。ペリシテ人は言った。それでは返すにあたって償いの生贄には何が良いのか。彼らは答えた。同じ災いがあなた方全員とあなた方の領主に下ったのですから、ペリシテの領主の数に合わせて5つの金の腫れ物と5つの金のネズミにすると良いでしょう。腫れ物の像と地を荒らすネズミの像を作ってイスラエルの神に栄光を期すなら、おそらくイスラエルの神はあなた方とあなた方の神々、そしてあなた方の地に重くのしかかっているその手を引いてくださるでしょう。なぜあなた方はエジプト人とファラオが心をかたくなにしたように自分たちの心をかたくなにするのですか。神が彼らを悩ませたので彼らはイスラエル人を追い出し立ち去らせたのではありませんか。今新しい荷車一台とまだくびきをつけたことのない乳を飲ませている雌牛二頭を用意してください。雌牛を車につなぎ、子牛を引き離して小屋に戻してください。主の箱を車に乗せ、償いの生贄として主に返す金の品々を箱に納め、その隣に置きなさい。それを送り出したらそのまま行くままにしてください。それを見ていて、もし彼らとの国境に至る道を箱がベトシェメシュへと登っていくなら、 我々にこの大きな災いをもたらしたのは彼らの神です。もしその方向に登っていかなかったら、彼らの神の手が我々を打ったのではなく偶然の災難だったということがわかるでしょう。人々は言われた通りに乳を飲ませている2頭の雌牛を選んで車につなぎ、子牛を小屋に閉じ込めた。主の箱を車に乗せ、金のネズミ、また腫れ物の像を入れた箱も乗せた。雌牛は歩き出し、ベトシェメシュに通じる王子をまっすぐに進んでいった。道すがら泣いたが、右にも左にもそれなかった。ペリシテ人の領主たちはその後を追ってベトシェメシュの国境までついていった。ベトシェメシュの人々は谷合いで小麦を刈り入れていたが、目を上げると主の箱が見えた。彼らはそれを見て喜んだ。車はベトシェメシュ人ヨシュアの畑まで来ると、そこに止まった。そこには大きな石があったので、人々は車に使われていた木材を割り、雌牛を焼き尽くす生贄として主に捧げた。レビ人たちは主の箱と金の品々が入った箱とを下ろし、大きな石の上に置いた。ベトシェメシュの人々はその日、焼き尽くす生贄と会食の生贄を主に捧げた。ペリシテ人の5人の領主はこれを見届けると、その日のうちにエクロンに戻った。ペリシテ人が主に対する償いの生贄として送り届けた金の腫れ物は、アシュドドのために一つ、ガザのために一つ、アシュケロンのために一つ、ガトのために一つ、そしてエクロンのために一つであった。金のネズミの数は5人の領主に属するペリシテ人のすべての町、すなわち城壁に囲まれた町から城壁のない村落をも含む数に合わせたものであった。主の箱が置かれたその大きな石は、今日でもベトシェメシュ人ヨシアの畑にある。主はベトシェメシュの人々を撃たれた。彼らが主の箱の中を覗いたので、主は5万の民の中から70人を撃たれた。主が民に大きな災いを与えられたので、民は喪に伏した。ベトシェメシュの人々は言った。一体誰がこの聖なる神主の前に立つことができようか。我々から離れてもらうには誰のもとに運んだらよいだろうか。そこで彼らはキルヤとエアリムの住民に使者を送っていった。ペリシテ人が主の箱を返してきました。どうぞ下ってきて、主の箱をあなた方のもとに運び上げてください。キルヤとエアリムの人々はやってきて、主の箱を運び上げ、丘の上のアビナダブの家に入れた。そしてアビナダブの息子エルアザルを聖別して主の箱を守らせた。
使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌93-4-1、使徒信条 A でございます。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢く生きたりて、生ける者と死ぬ者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。鎌野など副牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて聖なる神の前に立つと題してメッセージをしていただきます。
お祈りをいたします。 私たちに分け隔てなく良いものを与えてくださる天におられる父なる神様、あなたは日を昇らせ、また夜を与え、晴天の日も曇りの日も雨の日も与え、私たちに、どのような私たちがどのようなものであろうとも、私たちを生かすために良いものを備えていてくださる方であることを覚えます。私たちがあなたを神として認めていなかった時でさえも、あなたはそのように日々命を与え生かしてくださってきました。その中で私たちは、あなたが2000年前に御子イエス・キリストを私たちに贈り物として与えてくださり、その受肉と受難と復活と昇天を通して、あらゆる人にあなたの家族になる、あなたの民に加えられる、その道を開いてくださいました。あなたに対して敵対していても良いものを与え続ける方は、イエス・キリストにおいても私たちに良いものを与えてくださる神様です。あなたの豊かな憐れみと賜物を覚えて、ただ私たちは感謝します。そのような憐れみがあることを今日も覚えさせてくださり、あなたからいただいているものがどれだけ多くあるのか、そのことを覚えさせてください。神様、それでもなお私たちにはさまざまな必要があることを覚えます。生活のために、人として歩んでいくために、私たちが愛する私たちの周りの人々のために、その必要をあなたはご存知であり、またそれを私たちが祈り求めるようにと招いていてくださることも感謝をします。すべてをご存知でありつつも、私たちからの願いを聞いてくださり、時に私たちの願いに応えてくださる、ご自身の御心を動かしてくださる方であることも覚えて感謝をします。神様、私たちは今日も祈ります。私たちに必要なものをあなたが備えてください。それぞれの一人一人の祈りにあなたが応えてくださり、あなたが必要だと思っているものをあなたの時にあなたが与えてくださるだけ備えてくださいますように。我らがそのことに気づき、喜びを持って感謝を捧げることができるように導いてください。共にそういうことのできないこの教会につながる方々が多くおられることを覚えます。私たちもさまざまな方法を用いてそのことをその方に届こうと願っていますが、まだまだ不十分であることも覚えます。どうぞ憐れんでください。お一人一人にあなたの福音の恵みが届きますように、今日もあなたの礼拝に預かることができますように。まだあなたを信じていない方々もおられます。その方々が礼拝に集うことができることを感謝をします。また私たちの周りで、あの方々にあなたの素晴らしさをお伝えしたいと願っている方々も送られます。神様、憐れんでください。良いものを与えてくださるあなたが、その方々にも良いものを備えてくださっていることを、あなたが豊かに示してください。我らを用いてください。この深海の地にも多くの方々がいます。またさまざまな国の方々がいます。ある方々は、私たちがその国に行ってイエス・キリストの福音を伝えることのできない、そのような国の方々もおられることを覚えます。神様、憐れんでください。あなたの良き知らせがお一人一人に届けられますように、この地域に住む方々に、あらゆる国の方々にあなたの福音が届けられますように、神戸の町を憐れんでくださり、この町の教会を祝してくださり、どうぞあなたの祝福が教会を通して世界に行き渡りますように、日本の国を憐れんでください。為政者を憐れんでください。教会を憐れんでください。 さまざまな機能不全があり、私たちはどうするのかと、本当に道を失ってしまうようなこともありますが、あなたがこの国をも愛してくださっていることを私たちは確信していますから、憐れんでくださり、導いてくださり、何よりも公正と正義がなるように、そしてあなたの福音が広められますように、覚えてください。被災地を憐れみ、そこでまだ苦しんでおられる多くの方々を、長く苦しみの中にある方々を覚えてください。世界の各地を覚えます。争いの地を憐れんでください。さまざまな誤解が長い歴史の中で積み重なり、憎しみが憎しみを生んでいる現実を覚えますから、神様はあなたのイエス・キリストの福音のゆえの和解と平和が届きますように、あらゆる民が、そして何よりも教会が平和を作り出すものとして、ガザの地やウクライナの地やさまざまな地において御業を成してください。御言葉に耳を傾けます。神様、今日もお語りください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。コロナ禍以前や以降ですね、あまり人を自宅に呼ぶことがなくなったんじゃないでしょうか。日本はまああんまりお客さんを家に招くということをしない文化であると思います。むしろ外で会うということの方が多かったりするとは思います。とはいえ、まあ、時にお客さんが来るのは楽しいものでありまして、家を片付けるので家もきれいになると、決して悪いことではないと思っています。ところが来てくださるのはいいんですが、時に長居されて困るということもあるわけです。帰ってとこう言うわけにもいかず、でもね、次のことがあるからもうそろそろ帰ってほしいんだけどなと思うわけです。さりげなく帰ってもらうためにはどうしたらいいのか、時として私たちは悩むかもしれません。伝説のようにですね、そろそろ返してほしいことをさりげなく言う方法が、京都にはあるそうです。本当かどうか知りませんが、ブブ漬けっていうやつです。お客さんにブブ漬けでもどうですかと尋ねるわけです。そうするとお客さんの方は、あ、これは帰ってって意味なんだよなというふうに、まあ察してですね、あ、ブブ漬けは結構です、そろそろおいとまいたしますという、まあ、ぶぶ漬けっていうのがあるのかどうか、お茶漬けの京都弁だとか、まあ、いろんな話がありますが、まあ、いて、帰ってほしいなという人に、さりげなく帰ってもらうという、まあ、方法があったりするそうです。今日読んでいただいた、今日読ませていただいた6章、サムエル記上の6章のところですが、これは、イスラエルとの戦いに勝って、彼らの神の箱を奪い取ったペリシテ人、の話です。ペリシテ人は勝ったのに、神の箱を奪ったのに困っていたんです。なぜならば、この神の箱が来てから自分たちの町に多くの災いが襲いかかってきたからです。ダゴンという神の像が破壊されるわ、張り物が蔓延するわ、人々は死の恐怖に怯えるわ、ろくなことがない、戦利品であるはずなのにろくなことが起こらない。それは世界の王であるイスラエルの神主がこの神の箱を通して働かれていたからです。この神の箱が来た結果、ペリシテにはまあ5つの大きな町があったようですが、そのうちの3つ、アシュドとガとエクロン、この3つが苦しめられました。他の町もどうも苦しめられたようです。そんな状況が7ヶ月も続きました。帰ってほしい、神の箱には帰ってほしい。でもどうしたら帰ってもらえるのか、ブブ漬けじゃないですが、ペリシテ人は悩んだわけです。悩んだ彼らはその方法を自分たちの祭司や占い師に聞くことにしました。まあ祭司や占い師というのは神に関してのそれなりの専門家ですから、まあ他の国のことではあるけれども知っているだろうと思ったわけです。どうやったら元の場所に送り返すことができますか、そう尋ねた。すると祭司と占い師は確信を持って答えたんです。イスラエルの神の箱を送り返すにあたって何か添えないで送り返しちゃダメですよ。3節にあるように、償いの生贄を と共に送り返しなさいと言ったんです。償いの生贄というのはイスラエルの民の中にもある捧げ物です。 それはどういう場合にする捧げ物かというと、自分たちが知らないうちに神に対して罪を犯していた、しかしそれに気づいたときに捧げるものです。まあ言うならば、ペリシテ人は知らないで主に罪を犯していた、それを行っていた、でも分かったので、まあ、償いをして許してもらいましょう、そういう生贄を捧げるのだ、それが必要だよって言ったんです。神の箱を、はい、ごめんなさいと返すだけではなくて、それに償いの生贄をプラスするならば神様は許してくれる。それはペリシテ人の上に重くあった主の手が離れて、腫れ物などの病も癒されていく。それゆえに、さらに、なんで本当に神の手が離れなかった理由もわかる。まあ、今、神の箱があるために困っている問題が解決するだろう。だから、あなた方は償いの生贄と共に神の箱を返しなさいと、まあ、助言をしたわけであります。じゃあ、償いの生贄に何を送ったらいいんですか？動物か何かですか？ペリシテ人は再度この祭司と占い師に尋ねました。すると答えは面白いものです。4節にあるように、5つの金の腫れ物と5つの金のネズミ。腫れ物って面白いですね。町に襲いかかった災いは腫れ物の病でありました。まあ、ネズミが出てくるのはきっとその原因がネズミにあったと思っていたんでしょう。まあ言うならば、その生贄は何が起こったかということを指し示す、ネズミがいて腫れ物ができた。それのものであるし、それは5ついるって。なんで5つか。先ほどお話したように、ペリシテには5つの大きな町がありました。17節にその名前が書かれていますが、アシュドド・ガザ、アシュケロン・ガト・エクロン、まあ、このガザっていうのは今有名なガザですが、あそこはペリシテの町であったわけですが、そのすべての町とその領主に同じ災い、腫れ物の災いが来た。だからそれに合わせて5つにしなさい。この償いの生贄を捧げると一体どういう意味があるんでしょう。5節を見ると、イスラエルの神に栄光を期すのだって言うんです。言うならば、ペリシテ人はこのイスラエルの神を軽んじてはっていたわけです。神の箱を軽んじていた。だから、軽んじていたというこの自らの過ちを認める。償いの捧げ、生贄を捧げることによって、そのことを認めて、イスラエルの神様、あなたの方に栄光があるんですと、語る。この神様は生きているんだ。自分たちも自分たちの神もこの方にはかなわないんだ。償いの生贄をこの方に捧げて、それを認めなさい。イスラエルの神に栄光を期すならば、ペリシテとその神々に下された災いを取り去ってくださるだろう。重くのしかかっているその手を引いてくださるだろう。これらの災いが終わるだろうと思ったんです。ただ償いの生贄を捧げるというのは、ペリシテ人の領主たちにとってはつらい選択ではあります。なぜならば、自分たちが勝ったんだ、イスラエルとその神に勝ったんだ、彼らより強いのだと一度は思ったわけですが、それを捨て去るということです。エベンエゼルの戦いで、4章に書かれていましたが、その戦いで勝ったのは、実は私たちの力で勝ったのではなく、イスラエルの神が仕組んだもので、勝たせてもらったに過ぎないんだ。彼らは認めたくなかった。それは神に栄光を期すのではなく、自分に栄光を期そうとした。償いの生贄を捧げようとはしなかったんです。そのことを指したのでしょう。祭司と占い師たちはさらにこう進めています。彼らは、主があのエジプトにおいて出エジプトの際にしておいたことを知っていたんです。思い出してほしいんですよ。あのエジプトで起こったことを聞いてるでしょう。エジプトのとその王ファラオは、この主に対して自分の心を固くなにして、主に栄光を期そうとしなかったでしょう。どうでした？彼らは 敗北を認めなくてイスラエルの神を去らせようとしなかったでしょう。あの時どうでした？彼らはたくさんの災いを経験したんじゃないですか。心を固くなにして多くの被害を受けたじゃないですか。それだけ被害を受けて最終的にやっぱり出て行ってもらうしかなかった。抵抗したら被害が大きくなる。これは悪い見本です。これに習っちゃいけない。抵抗し続けても、どの道、皆さん苦しむのですから。主は、あのエジプトでそうであったように、ご自身の目的を完遂するのですから。だから、神に栄光を期さないんだ。自分に栄光を期すんだ。そういうふうな思いを、そんな固くなな心を捨てて、速やかに、償いの生贄を伴って神の箱を返しなさい。そう説得した。その上で、返すときには荷車とまだ首輝きをつけたことのない雌牛を2頭用意しなさい。主の箱をこの車に乗せて、償いの生贄を入れた箱もここに乗せて、そしてこの雌牛2頭に引かせていきなさい。もしイスラエルの神である主がこの災いをこの神の箱を通して下したとしたら、同じ神はこの2頭の雌牛を導いて神の箱を元のところに連れ帰る。もしそれが神でなかったら、ね、雌牛にとは適当な方向に行くだろうと。だからこのことを通して本当にこのことが何が原因だったか分かる。もしこれがちゃんと自分の領地の方に、ベテシェメシの方に帰っていくならば、これはイスラエルの神である主が行ったことだ。でも適当な方向に行ったら単なる偶然だよ。まあ占いのような感じもしますが、原因、災いの原因を確認するためにもこんなふうにしたらいいよと祭司と占い師は提案したんです。でちなみに子牛が、その乳を飲ましている子牛を引き離して小屋に入れなさいということが書かれているんですが、これ多分あの子牛がいたら、あの雌牛の方はその子牛の方に興味がいくのでそっちに行っちゃうと、あそれは困るから、それだとフェアにならないので隠しなさいという意味だったと思います。このように祭司と占い師はペリシテ人に向かってエジプトの出来事を引き合い出して、心を固くなにしてはならない、そう言ったのです。イスラエルの神である主の手が災いをもたらしていることに気づいても、心を固くなにして主に栄光を期そうとしない人々の霊としてエジプトを挙げたのです。抵抗すれば抵抗するほどよりひどい被害にあって、最終的にはやっぱり出ていくんだよ。私たちへの教訓ではないでしょうか。私たちも神様が働いておられるよなということに気がつくわけです。神様が力強い方であるということを気がつくわけですが、どこか自分のプライドが邪魔をして自分の非を認めることができない、道を変えることができないでいる。あれこれ理屈をつける。私たちの愚かさ。変な言い方かもしれませんが、私たちがどれほど抵抗しても時に神様はご自身の御心をなされるわけです。だから、ああ主だなと分かった時にすぐに気づいて心を固くなにすることをやめる。残念ながら旧約聖書に出てくるのは、そして私たちの人生で気づくのは、何度も何度も心を固くなにして失敗してきたなっていう事実です。だからこそ、ああ主だなと分かった時に、分かりましたと受け入れる、その歩みが必要ではないかと思うのです。さてペリシテ人はこの祭司と占い師の提案にどう答えたでしょうか。言われた通りにしました。乳を飲ませている2頭の雌牛を選んで車につなぎ、子牛を小屋に閉じ込めて、主の箱を車に乗せ、償いの生贄も一緒に乗せて置いたのです。するとなんと雌牛は歩き出し、イスラエルの領域にあるベトシェメシュに通じる道をまっすぐに進んでいきました。まあ牛ですからもうと鳴くわけではありますが、しかし右にも左にもそれず、その道をまっすぐに進んでいった。こうして イスラエルの神である主がこの神の箱と共にある、そして導いているということがペリシテ人の間でも明らかになったのです。ただ漁師たちはほんまに帰っていくかな、心配してその後をこっそりついていったわけですね。そして、しばらく時間はかかったと思いますが、この神の箱はこのベテシェメシュに帰りました。ベテシェメシュの人はそれをまず見たんです。彼らは小麦の刈り入れをしていました。目を上げると、あ、神の箱が帰ってくる。彼らはそれを見て大いに喜んだのです。そして、言うならば村の中を抜けて、それはヨシュアという人の畑のところまで行きました。するとそこで目牛はパタッと止まったのです。主がそこより先に進むことを止められたからです。それは言い換えるならば、そこで主に捧げ物をしなさいということの印だった。だからベトシェメシュの人々は車に使われていたその木材、木材を割って、そしてそこに引っ張ってきた2頭の雌牛をほふり、大きな石の上でこの雌牛を木で焼いて焼き尽くす生贄として全部主に捧げたのです。それは神の箱の帰還を喜ぶ主への感謝の捧げ物でした。じゃあ神の箱はどうなったんでしょう。神の箱は言うならば危険物です。触るな危険、混ぜるな危険です。触るな危険ってやつです。そこで彼らはレビ人を呼んできました。彼らは神の箱とどう使うか、知っているわけです。彼らは主の箱とこの金の品々が入った箱とを下ろして、この大きな石の上に置いた、大きな石がどれだけ大きな石か分かんないですけどね、この街道分ぐらいあるような大きな石だったのかもしれませんが、そこに置いたわけです。ベトシェメシュの人々は神の箱が帰ってきたと喜んで、さらに焼き尽くす生贄、またその他の生贄を神様に捧げました。焼き尽くす生贄というのは、なんせ神様に対する感謝の表れです。でもその他の生贄は、それを捧げた後残りをみんなで食べるというパーティーするわけですね。それがその他の生贄の特徴なんですが、言うならば神に感謝をし、お互いに喜び合ったわけです。そしてその車と一緒についてきたペリシテの漁師たちは、ああちゃんと戻ったと、やっぱりイスラエルの神が我らに災いを加えてたんだろうな、分かって安心してエクロンに戻ってきました。15節から18節のところで、生贄、この償いの生贄のことでリストが、解説が書かれています。でここで5つの金のネズミと腫れ物の像が5人の領主に属するペリシテ人のすべての町、すなわち城壁に囲まれた町から城壁のない村落をも含む数に合わせたものであると18節にあります。これ単に領主が、捧げただけではありません。ペリシテ人のすべての人々からのものでした。この後またペリシテ人との戦いは続きます。次回の7章のところではそこの話になるわけですが、でもペリシテ人は言うならばその全領域において主に栄光を期した。自分たちは神の前で、この神の前では無力だ、心を堅くなにしない、そうしたことを表しています。このような形でペリシテ人への災いは終わりました。神の箱はイスラエルの領地に帰ってきたのです。神の栄光がイスラエルを去ったというふうに人々は思っていましたが、そうじゃなかったんです。どこに行っても神様はご自身の栄光を表した。そしてペリシテ人はそれを受け入れざるを得ないことを認めた。皮肉な言い方ですが、イスラエルの敗北を通して神様はご自身の栄光をペリシテという外の国において表されたんです。ああめでたしめでたしと終わるかなと思うと、実はその後まだ一言あります。なんとベトシェメシュの人、イスラエルの民、この神の箱を喜んで受け入れて神様に捧げた人々が神様から撃たれたのです。なぜならば彼らが19節を見ると、主の箱の中を覗いた、見たくなるんですよね、箱が来たらね。 中身見たらダメですよってやつですね。見ちゃいけないって言われたら見たくなる、そういうもんでありますが、まあ主の箱の中に何が入っているのか、箱がありますからね、興味が湧いたんでしょう。以前は城という場所にありましたが、中を見る機会は人々はなかったわけです。本当はレビ人が当初扱ったように神の箱は適切に扱わなければなりませんが、彼らもベトシェメシの人々も神の箱をどう扱うか、言い換えるならば神にどう向き合うかわからないでいた。彼らも心が固くなであったのです。そのように5万人のうちから70人が撃たれたと書かれていますが、そういうことが起こった後、ベトシェメシの人々はこうつぶやきます。20節、一体誰がこの聖なる神主の前に立つことができようか、我々から離れてもらうには誰のもとに運んだらよいだろうか。ほとんどペリシテ人と同じようなことを言うのです。ペリシテ人の漁師たちと変わらない叫びです。聖なる神の偉大な力の前に出ているとき、その神様にどう向き合ったらいいのかわからない。主に打たれて初めて聖なる神の前に立つことがいかに難しいか気がつく。ペリシテ人もイスラエルの民もこの聖なる神様にどう向き合ったらいいかわからなかったんです。いや、私たち一人一人もこの神に向き合うのはどうしたらいいのかわからないんです。ベトシェメシの人々は困って、キリアトエアリムというさらに奥の山の方にある町の住民に使者を送りました。そして頼むからこの箱をお宅のところで預かってくれないと言ったんです。なぜキリアトエアリムなのかはよく分かりませんが、彼らはキリアトエアリムの住民は喜んでやってきて、主の箱を運び上げ自分の町に持っていきました。そしてアミナダブという人の家に搬入したんです。これからしばらく数十年は神の箱はキリアトエアリムのアミナダブの家にとどまります。ただこのアミナダブという人の息子エレアザルという人は聖別されて主の箱を守る働きを担うようになります。神と神の箱を適切に扱うように特別に選ばれたのです。彼らはなんとか聖なる神の前に立つ方法を、立ち続ける方法を見つけようとしたのです。まあ、このようにしてこれからしばらくの間、神の箱がこのイスラエルの領地にとどまるふうになるわけです。次にこれの話が出てくるのはもっと先のことであります。このように神の箱をめぐる一連の出来事が4章5章6章と話をしてきましたが、この最後のベトシェメシの人々の叫びが私たちの叫びだなということを覚えます。一体誰がこの聖なる神主の前に立つことができましょう、できようか。私たち現代人は神様なんてそんなに影響力ないよなと思っています。神様が聖なる方であるという認識を持つことが難しいです。ところが聖書を読んでいくと、サムエル記上を読むと、この方が聖なる方であることを痛感するのです。そしてこの方の前に立つということがいかに難しいかということを覚えるのです。注意深い対応をすることなしにはこの神の前に立つことができない。神よへの恐怖心というよりはむしろ、この前、神様の前に立つことができない自分の心の固くなさに私たちは気づくのではないでしょうか。私たちのうちには栄光をこの方に帰すというのではなく、やはり自分の方に自分を大事にしてしまうことがあるのです。自分こそ重要な存在である、自分こそ優れたものである、自分こそ間違いがないものだ、そう考えるのです。神なんて何者でもないと思われる、思っている者たちに対してむしろ神の手は重くなるのです。神という方の存在が軽くなっている時代に生きている私たち、聖なる神ということを認めるのが難しい時代に生きている私たち、自分こそ正しいという思い上がっている時代に私たちは生きている。だから聖なる神の前に立つことは難しいんです。けれども私たちを救いに導き入れてくれたイエス・キリストの父なる神はこの聖なる神である。 自らを高くする者に対しては厳しい態度で望まれる方であるのです。このような神と共に生きるっていうのはもう神様もいらんから、お帰りくださいとですね、ぶぶづけ神様の前に出していくような人生ではありません。もう行ってくださいというような人生ではありません。むしろ最後に登場するエレアザルのようにこの方と共に歩む、聖なる方と共に歩む生涯なんです。私たちに求められているのはまさにこの神は聖なる神なのだ、絶大な力の持っておられる方なんだ、実は私はその前に立つことができないものなのだ、そのことを認めて心を固くなにしないでへり下って神の前に出ることではないでしょうか。そうするならば私たちはまさにエレアザルがこの後ずっと過ごしたようにこの方と共に歩むことができるんです。お祈りをいたします。神様、あなたの聖なることを、偉大な方であるということを今日も深く覚えています。そのような中で私たちは歩んでおりますが、しかしどうしてもあなたが聖なる方であり、私たちが常にあなたに栄光を期すべき存在であるということを覚えることができず、あたかも自分が世界を治め自分がこの世界で最高のものでありとどことなく思っているような我らであり、あなたを主として聖なる方として認めることができず心を頑なにするものであることを覚えます。神様、どうぞ私たちの頑なの心を砕いてください。あなたの力を私たちが覚えて聖なる神の前に出るへりくだりを私たちのうちにお与えください。そしてあなたと共に歩み続けるその喜びに生きることができますように、我らの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。しばらくそれぞれのところでお祈りをいたしましょう。
イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。この後賛美歌を賛美し感謝の祈り献金へと続きます。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美をいたします。賛美歌529番、主よ我が身を。賛美歌529番を賛美いたします。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と献金の祈りを谷内さんに捧げていただきます。
一体誰がこの聖なる神主の前に立つことができようかと、恵み深い天の父なる神様、聖なる神の前に立つと題してメッセージを取り継いでいただきました。どうぞ私たち一人一人が本当に自己中心ではなく、あなたの前にどうぞ謙虚になり、あなたの前に認められるものとなりますように、神様導いてくださいますように、どうぞ日々あなたを求めていくことができますように、導いてくださいますことをお願いいたします。ただいまより感謝の捧げ物をいたします。どうぞあなたがそれを用いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。お座りください。総額のうちに献金します。正英29番、父子聖霊の賛美いたします。続いて鎌野直人副牧師に祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
我らの主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。